ントン、ラジオ沖の皆様こんにちは。京都エスペラント会がお送りします。エスペラントって何の時間です。出演は京都エスペラント会の成田和子と
相川節子
でお送りします。そして本日の副題はエスペラントと文学作品と題して、相川節子さんにお話ししていただきます。それではお願いします。
はい、この番組はエスペラントって何という名前ですので、まずその答えから改めて申し上げましょう。エスペラントは言葉の名前です。日本語とか中国語とかスワヒリ語とかというのと同じように言葉の名前なんです。言葉ですから当然会話に使いますし、エスペラントでブログを書いている人もいます。フェイスブックやツイッターでも使われています。エスペラントのラジオ放送もあります。そしてエスペラントで書かれた文学作品もたくさんあります。そこで今日はエスペラントで書かれた文学作品のお話をします。エスペラントを作ったのはポーランドに住んでいたユダヤ人のお医者さんで、ザメンホフという人です。職業は医者さんでしたが、学生時代から語学に堪能な方でした。またピアノを弾いたり詩を作ったりも好きで、芸術家の一面もある方でした。この人が何年もかかってエスペラントという言葉を作り上げ、27歳の時に最初のパンフレットを出しました。そのパンフレットにはザメンホフさん自身が作ったエスペラントの詩と、それからハイネの詩をエスペラントに訳したものなどが載っていました。これが公表されたエスペラントの文学作品としては最初のものです。その後ザメンホフさんはシェイクスピアの戯曲とかアンデルセンの童話とかをどんどんエスペラントに翻訳して発表しました。実を言うと人工的な言葉を作って国際語として発表したのはザメンホフさんだけではありません。歴史上は何百人という人が自分で言葉を作って、はい、これが私が作った国際語です、皆さんどうぞと提案しているんです。しかしこの人たちのほとんどは言葉を作っただけで、それを実際に使うということをしませんでした。自分が作った言葉を実際に使って実用に耐えられるというところを見せた人にはザメホフさんと、それからあともう一人ボラピクという言葉を作ったドイツ人のシュライエルさんがいます。ボラピクは一時広まりましたが今は衰退しています。そんなわけで、かつて国際語として提案された何百の言語のうち、実際に世界中で使われているのはエスペラントだけになりました。文学の話に戻りましょう。エスペラントはさまざまな文学作品に使われることで言葉としてきちんと機能していることを証明してきました。もちろんザメンホフさんだけでなくて、世界中のエスペラントストがエスペラントで文学作品を書いています。まず翻訳作品ですが、先ほども言いましたようにシェイクスピアとかアンデルセン、それからハイネ、シュラーなどの古典がエスペラントに翻訳されています。星の王子様もエスペラント訳があります。日本のものでは宮沢賢治の作品をはじめとして、例えば有吉沢子の花岡清舟の妻とか、野坂昭如の蛍の墓とかも翻訳されています。いっぱいたくさんの翻訳が出てきて、ここでは紹介しきれません。最初からエスペラントで書かれた文学作品も実はたくさんあるんです。私の愛読書を実はここに持ってきていますが、この本はボヤージョ・アル・カゾヒニーヨという SF 小説です。日本語の題にするとカゾヒニアへの旅となります。カゾヒニアは地名です。この本実は愛読しすぎて表紙が取れてボロボロになっています。書いたのはハンガリーの人ですが、ハンガリー語から訳したのではなくて最初からエスペラントで書かれました。これは私が20歳ぐらいの時にハマって50年経った今も時々読み返しています。それぐらい面白い本なんです。エスペラントと文学作品についてお話を始めたら2時間あっても足りないんですけれど、今日はここまでにしておきます。ありがとうございました。
ラジオ局の皆様、 いかがでしたか。京都エスペラント会は毎週水曜日午後2時から4時までと土曜日午前10時から12時まで勉強会をしております。お問い合わせ先は西野東院五条上がるエスペラント会館です。電話番号は075-343-3120 です。皆様のお問い合わせをお待ちしております。それでは次回まで、さようなら。さようならをエスペラントで
This Radio